4月22日月曜日、時刻は7時を回りました。おはようございます、ヤギラメイです。
おはようございます、阿部のべこです。個人ラジオノマドウィーク3
スタートです。皆様の隙間時間にフラット立ち寄る番組、個人ラジオの窓、パーソナリティの柳楽芽衣です。
同じく阿部のべこです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
うん、
対面です。
対面ですよ。
復活されたそうで、
声
は戻りましたか？
まだ咳が出ます。
はい、
そして高い声があまりまだ出ません。
はい、じゃあ低めで、
はい、まあこれくらいの声はね出るのでね、これくらいで喋りますよ。
まあそれが低いとされているということですね。
というかね、歌うとね、うん、出てないことが如実にわかるタイプだから、喋る分には大丈夫。
そうか、うん、あ、なるほどね、
うん、
了解です。
はい、
頑張ってください。
頑張りましょう。
はい、本日のコーナー紹介お願いします。
はい、本日も盛りだくさんでお送りいたしますよ。
はい、
はい、15分頃から気になるトピックスをご紹介する今週のピン止め、
はい、
18分頃からテーマに沿ったおすすめ曲を紹介するネクストパーチェス。
おい、
今回のテーマは暑苦しい曲となっております。
暑い。
はい、26分頃から口を回れ高速爆裂がある、
うん、
28分頃からテーマに沿った私たちの推しを紹介するゴリ推しピックアップ、
はい、
今回の推しはパンとなっております。うん、35分頃から頭を回せリミットマン、
はい
はい、40分頃から世の中のお悩みに勝手にお答えするワンディレクション、
はい
はい、最後までお楽しみに。
お楽しみにということでございますよ。
うん、どうされた？
え？いや別にあのね、やっぱね面白いもんで、
うん、
こう対面で撮るときと、
うん、
そのリモートで撮るときって、
うん、
周りの機材が全然違うんで、
そうね、
いろいろねやらなきゃいけないことも違うんですよ。めちゃめちゃ考えながらやってるんですけど、
大
体、スマホを片手にね何窓もして、
はいはいはいはい、
あれを見てこれを見てそれを見てみたいなやるんですけど、
そうね、
はい、という感じで。
うん、
今回も頑張っていきますよ。
私は頑張っていきましょう。言って私もね何窓かしてる。
ええ、何窓かして頑張っていきましょう。
ええ、
はい、ということで、番組へのメッセージはこちらから。メールアドレス nomad.otegami@gmail.com です。ノマドお手紙のスペルは nomad.otegami。 もう一度いきましょう、うん、nomad.otegami でございます。
はい、感想は X で受けもでも受け付けております。
はい、
はい、どんな些細なことでも構いません。ハッシュタグのまらじ、ひらがなでのまらじとつけてつぶやいてください。
はい、
はい、
ということでよろしいですか？
いいんじゃないかな。
はい、それでは本日も最後まで
よろしくお願いします。
エビエシティボーイズはですね、あんな問題やこんな問題そんな問題をさまざまな視点から考察する社会派番組です。
エビエシティボーイズ、エビエシティボーイズ、
ABST Boys。
ノマド。
個人ラジオノマドウィーク3。改めましてパーソナリティはイントネーションが気になるヤギラメイです。
改めまして、最近ミスを連発しております阿部のべこです。
あ、そうなんですか？
ええ、あのね、ミスもだしね、記憶も飛んでるの。
あ、そうなんですか？
すごいのよ。コロナでね、1週間ぐらいテレワークをしておりました。
はいはいはい。
そのね、ちょっと前の記憶が、
うん、
なんかね、全部ね、なくなっちゃったらしくて。
はいはい。
会社で、あ、私これもやってないわ、この1週間であれもやってなかったわみたいな感じになって、いろいろ送ったら、これ以前もらったけど違うバージョンって聞かれて、あれあれみたいな
記憶が
とかね。もともと忘れ物もなくし物も、
はい、
多いタイプ、うんうん、多いタイプ、
はい、
置いた3秒後にはどこに置いたか忘れてるみたいな、
うんうんうんうん、
でポケットから出てくるとか手で握りしめてるとかするようなタイプなんだけど、
はい、
そう、それが顕著に出始めてる気がして、
なるほど
ね、今日も設定をね確認し忘れて今焦ってますけど、
今日はですね、本編の中で特撮のスルメの CM が2回流れます。
あ、そうね、そう、それはもうある。
あれはねちょっと面白いかもしれない ね、 どんだけ宣伝するんねんって、ね、
復活するって聞いたから、
まだ未定です。
未定か、
はい、ジャムはね復活しましたけど、復活っていうかあれはただただ2回目を投稿していなかっただけですが、
そうそうそう、忙しいからねみんなね、
で個人配信も進めてますけども、
うん、
いやまあそんなことどうでもいいんですよ。
何ですか。
私はね最近本当イントネーション問題をねずっと気にしてるんですよ。
なんだそんなにか。
うん、
そんなか。
そんなにです。
何が気になるの。
あのね何が気になるかっていうと私最近ねプログラムを、
はい、
まあ私昔からプログラムいろいろ書くんですけど、
うんうんうん、
やってまして、
うん、
まあ今までは C シャープとか、
はいはい、
まあ、VB とか、うん、まあ、要はドットネット系のやつを作ってたんですけど、最近 Python を書くと、まあ、その Python のスクリプトを作るってことになってるんですけど、うん、あれって Python なの？ Python なの？
両方いるよね。
そう、Python かなって俺思ってんだけど、 Py の方が高いと思ってんだけど、
うん、
Python みたいなこうフラットな感じじゃなくて Python だと俺は思うんだけどさ、
うん、
同じような議論でさ、あの靴と靴があるじゃん。
あるね。
俺靴なんだよね俺の発音で。それってなまってるって言われるから、じゃあ Python もなまってんじゃねって思ってて、
あ
どっちだろうと思って。
どっちかもう分からんよねイントネーションってさ。
英語の発音だからさちゃんと調べりゃ出てくんだけど、
まあ確かに。
あれ Python ってヘビでしたっけ意味はね。ニシキヘビかなんかですかね。
そうなの。
そうだよ。だから Python のあのマークってあのヘビのマークしてんじゃん。
あーそっか。
そうそうそう、
勝手にさ Python と Bison がぐちゃぐちゃになってさ牛だと思ってたよ
違う違う違う違う違う違う。Python はほらあれでも10のコルド Python の Python も多分あれヘビ柄だよね多分ね。違ったっけ。
そっか、
ヘビ由来だった気がしますけど。
そっか、
もう Python ってヘビ。
なるほどな。完全にあのアメリカバイソンの歌が頭の中ずっと流れてたからさその仲間だみたいな、なんかっていうか、まあ、造語だと思ってたし。
あ、まあね、それもあるよね。
そうそうそう、
造語だと思うところはあると思う。そう、
だから動物って言われたらどちらかというとバイソンが出てきてた。
あダイソンが出てくるのは分かるけどね。
ダイソンはまた違うそしたらダンソンまで出てくるから。
あ、それはまたねちょっと意味の分からない展開になってきますからね
連想ゲーム始まったな。リミットもんかな。
そう、でもそう結構ね Ruby とかさ Python とかなんかそういうものにこうちなんで、
うんうんうん、
でなんかソフト名がついたりとかするのありますけど、あ、ね、私まあその CG を作ることがまあまああるんですけどお仕事で、うん、私が使ってるのライノっていうソフトなんですけど、
はいはい、
ライノってサイだからね。
あーそっか、
ライノはサイ。
そっかそっかそっか。
ちなみにその付属のソフトで、カンガルーとかボンゴとかあるよ。
へえ、みんな動物から取ってくるの好きね、うん、
でしかもその中でプログラミングできるのはグラスホッパー。
あー、うん、そうね。
グラスホッパーってさバッタですよバッタ、
うん、
そうだから。あとね、ま、そのソフトはオープンで結構いろいろみんな開発してるから、
んー、
やっぱねなんか名前をみんなね動物にする。ミーアキャットもあったし、
キョロキョロしてるの。
あと何だったっけな、なんかいろいろあるよ。それこそなんかヘビ的な名前のやつ、スネークなんとかとかもあったし。
あー、まあなんかスネークってよく使われるイメージがあるから、
うんうんうんうん、
わかるけど、ミーアキャットにグラスホッパーは普通使わん。
グラスホッパーのアドインにミーアキャットがいるんだよ
意味がわからん。
うん、あとなんかヒラメだかなんかもあって確か。
ヒラメ、
うん、ヒラメなのかカレイなのかわかんないけど、多分その英語なんだけどさ、アイコンが明らかにヒラメかカレイ、
ね、
どっちだか分かんないけ ど、
なるほど、ね、
だからそう、あるある、なんかね面白いよああいうそのソフトの名前の付け方というか。
うーん、うん、
でその、ライノの、まあライセンスサーバーみたいな、ライセンスというかそのキーを管理するサーバーの名前がズーなんですよ、
う あ、
動物園。
まあね、そうなるよね、
う
ん、
そうそうそう。
でも動物園にヒラメはいないよ。
うん、しゃれてるよなと思ってるだってほら、サイとで、あの本家が出してるのはサイとシマウマとカンガルー、うんう
ん、あーまあそっかそっか。
あ、まあ、バッタもあるあれだけど
バッタどこでもいるから、
いるやろ、きっといるやろ、
きっといるやろ、
うん、っていう感じのはあるね、やっぱね。
へー、うん、でもそう考えたらうちもシャレてますよ。ノマドって名前つけたからみんな動物にしたじゃないですか。
あ、そうね。
そうよ、
やっぱなんか動物に溢れてたからそっから来たのかもし
ん
ないね。
うんうん、絶対なんか、まあでもさ、動物っていっぱいいるからさ、名前つけるのさ、
うん、
取ってくるの、まあどこから選ぼうかなはあるけどさ、
はいはい、
考えることが少なくて済むからさ、
まあモチーフとして取りやすいよね。
そうそうそう、うん、
それはあると思う。
そう、ゲームとかでなんかあのいっぱい種類持って、
うん、
持ってる相棒とかの時とか、うちの弟も果物にしてたよ。
そうね、果物とか動物とかと宝石もあるかな。
あるある、多いね、うん、名前つけるのにね。
ルビーだ、サファイアだ、
あとは色だよね。
色だね、
カラー系、
ダイヤモンドだ、
うんうん、
パールだ、
うんうん、
全部ポケモンになっちゃったけど今
ね。どうしたんだろうね
パールって、え、パールって言語なかったっけ。パールとルビーはあるんですかね。
あ、そうなんだ。
確か
サファイアはないの。
サファイアはなかったと思ったな。
へ
え、うん、あんま詳しくないんだけど、だからね、ルビーなんかは確か日本人が作ったんじゃなかったっけ。
へえ、
うん、結構Python みたいな感じで書け、あの割と使いやすいくて、
うん、
なんか一時はその派閥になってた気がするな。Python 派とルビー派とみたいな。
へ
え、うん、今どうなのか知らないけど、
うん、
本当出始めの頃を知ってる。出始めっつってもまあまあ誰、うんうん、からだいぶ経ったんかもし
ん
ないけど、
うん、
昔はねそこら辺ちょっと調べてて、あ、俺にはこれは書けないっつって言って C シャープに行ったんですけど私は。
うーん、
そうそうそう、なんていうのもありましたね。
へ
え、うん、まあ何が言いたいかっつうと、 Python なのか Python なのかを教えてほしい
詳しい、ね、詳しい人たち、
うん、
集まれ、
どっち派ですかっていうね。
あ、じゃあ今回の、ポッドキャストの方の下のところに Python ですか Python ですかっていうの書いておくね。
そうね、もしくは他もあるかもしれないからね、
うんうん、その他っていうの作る、うん、え、なんていうの、
何
Python 完全に完全に棒読みちゃうみたいになったけど、
Python
Python
なんか関西みたいだね Python はちょっとねないない
るかもしれんやん、
いるかもしれんからね。
そうよ、否定しちゃいけない、
なんとも言えないからね。
そうよ、
わかりませんけれどもね、うん、という感じでよろしいですか。
いいんじゃないかな。
はい、この後は、
今週のピン止めです。
はい、お楽しみに。
はい、
ねえ銀さん、ゾーって10回言って。
ゾーゾーゾーゾーゾーゾーゾーゾーゾーゾ
ー。では問題、パンはパンでも食べられないパンってフライパンだ。橋本かな。
ずっと何言うてる今これ30秒しかないのよこれはい、こんな感じで富士入院豊丸の男3人でのフリートークラジオをポッドキャストので配信させていただいております。
ぜひ一度ご視聴しに来てください。
あなたの大耳ね、三つ穴マスト
三つ穴
コンセントでした。でした。
ノマド
今週のピン止め、気になるトピックスをご紹介する今週のピン止め。今週4月23日火曜日はしじみの日です。食品として優れ水質浄化にも役立つしじみの有用性をアピールするために、長年しじみの研究を続けてきた島根県松江市の有限会社日本しじみ研究会が制定しております。日付は4と23でしじみと読む語呂合わせから来ているそうです。そう、私さ全然さ島根県というか松江市のところがしじみ有名というかこういう風になってるって知らなくって、去年あの出雲大社の方に旅行に行った時に観光地にいっぱい置いてあるわけですよ、しじみ汁がそうで買ってきたんだよね。美味しいよねしじみ汁ね。二日酔いとかにも効くとか言ってよくいろんなところで見かける気もしますが、はい、皆さんもぜひこれを機会に久しぶりにしじみ汁飲んでみてはいかがでしょうか。ということで以上、買ってきたしじみ汁そういえば飲んでないなと思い出したアベノベコが4月23日しじみの日をご紹介いたしました。次回も楽しみに。
毎度トライド FM 場所です。皆さんこんにちは、個人ラジオの窓ヤギラです。我々二人がお送りする特撮特化のラジオ番組、その名も特撮のスルメ。特撮に詳しい方もそうでない方も日常のおつまみとしてぜひご賞味ください。
ノマド
ネクストパーチェス。
個人ラジオノマドウィーク3、ここからは、MC がテーマに沿ったおすすめ曲を紹介するネクストパーチェスです。
はい、
はい、今回の紹介者はヤギさん、
アイアム、
うん、そして今回のテーマは
暑苦しい曲
です。
はい、
なんでこのテーマになったんだ。
暑苦しい、なんででしょう ね。なんかパッと頭に浮かんだのがこれだったんだよね。うん、
何かあったんだね。
まあ暑苦しい曲って言ってね、うん、まあ何を紹介するかと、
うんうんうん、
多分ねこの番組を聞いてくださってる方のほとんどはアンセムじゃないかというふうに思ってるかもしれませんけど、アンセムではありません
ね。
がアンセムと関係ある人です。
出たよ出たよ、あの書き図書かなきゃいけないやつ、
書き図書かなきゃいけないですね。はい、今回私ご紹介しますはですね、
はい、
レインボーのオールナイトロングですね、
はいはい、
もしかしたら昔もちょっと紹介したかもしれないですけど、うん、まあ暑苦しいって聞いて、うん、まあこれだよねっていう、まあ、まずはグラハム・ボネットを外せないだろうっていう、
なるほどね、
ところですね。まあ、レインボーっていうバンドがいまして、
うん、
まあ詳細を話すとこれだけで長くなっちゃうんで、
そうね、
省きますけど、うん、初代ボーカリストが、ロニー・ジェームス・ディオ、
うん、
でこのロニーがいなくなって2代目のボーカリストとして入ったのがこのグラハム・ボネットでございます、うん、ロニーはねどちらかというとこうなんかうねるような歌い方だったりとか、まあその、うん、いわゆる世界観をすごく出してくるようなイメージなのかな、うん、簡単に言うとね、
うん、
うん、そうそうそう、なんかメタル界のサブちゃんって言われた気がするな。
そんな名前ついてたの。
うん、確か結構ね拳聞かせたりとかするし、ね、
ああそうなんだ、うん、
そういうのもあるんで、
はいはい、
っていう中で、そのロニー・ジェームス・ディオってやっぱりレインボーの看板なわけですよ、
うん、
でそのロニーがいなくなった、うん、じゃあ次誰入るんだっつって言って入ったのがこのグラハム・ボネットで、
うん、
まあいかついんですよ。今までのそのロニーがちょっとなんていうかな、その中世系なヨーロッパ系な、なんかちょっと髪の長くてなんかいわゆる、うん、いわゆるな感じのイメージだったのが、グラハムはですねグラサンをかけて、オールバックでリーゼントで、
うんうん、
リーゼントっていうかまあそうで、ね、リーゼントか、うん、でスーツを着て、
うん、青いスーツ着てたりした。
あそれはもうちょっと未来の話ですね。
未来なんだあれ、
まあ、あれは未来の話です。まあ白いスーツを着たりとかですね、
うん、
かなりいかつめなデザインの方でして、うん、
ね、
そうそうそうそう、なんだったっけな、確かねビーガンまでいかないんだけど、あんまりだから動物の皮が嫌いで革ジャン着ないんで確か、
あそういう感じなの、うん、
でもまあその後革ジャン着てるけどね、
なんだとビーガンではねえな。
みたいな感じで、
うんうん、
まあじゃあこのグラハムがどうだったかっていうと、
うんうん、
ものすごいストレートに歌が強い人、
へえ、
4オクターブ出るからねあの人ね、
わ
お、うん、すごい高いキーまでもうスコーンって出すんですよ、
うんうん
うん、で、まあ、どうなったかと、このレインボーというバンドがどうなったかっつうと、
うん、
グラハムが、所属して出したアルバムって実は1枚しかなくて、ダウン・トゥ・アースっていう、
あそうなの、
そうでグラハムそのすぐ抜けて、ジョーリン・ターナーっていうまた別の、ボーカルが入って、その後またレインボーが活動続けるんだけど、
うん、
本当に飛び抜けて歌がうまいし、飛び抜けて頭がおかしい人ですね、グラハム・ボネットっつうのは、うん、ただ歌があんまりにうまいんで、
うんうん、
いろんな有名なギタリストが一緒にやりたい一緒にやりたいって言ってやってる、
すごいね、
でね結構、まあ、男前で実は昔映画に主演したりとかもしたぐらいのイケメンなんですけど、なんだろうな、すごく気持ちよく歌を歌うんだけど、うん、そんなあんまね作詞とか作曲の才能はあんまなくって 本当歌が上手いだけしかないっていう有名なセリフがあるんですけど
やばすぎる。
そうそう、だ1枚作っては離れていき、1枚作って離れていきが多いんですが、
はいはいはい。
そう、まあそんな、グラハム・ボネットが、メタルの歌手、もともとフォークの歌手の人で、うんうん、メタルに来て、で一発目に出した、アルバムの、まあ有名なオールナイトロングという曲でございますが、うん、ね、かなり、アメリカンな感じのポップスです。
うんうんうん、
まああの Since You've Been Gone とか、他の曲もそうなんですけど、結構ポップな、楽曲になってます、
うん、
でまあこれ一個言えるとすると、そのロニーがいた頃っていうのはそれこそのヨーロピアンっていうかな、なんていうかな、中世なものすごくこう世界観があった中で、うん、いきなりポップスになったんで、
うんうん、
これグラハム・ボネットが入ったせいじゃないかってよく言われるんだけど、
うん、
グラハムのせいじゃなくて、そのリーダーであるリッチ・ブラックモアがそっちに寄りたいっていう話で、グラハムがもうそっちに乗っかったっていう話なんですけど、
うんうん、
まあオールナイトロングって非常に有名になっていて、今でもグラハム、まあ全然今ね違うバンドでグラハム・ボネットバンドっていうのやってますけど、
うん、
その中でも、よく歌われる楽曲です、
うんうんうん、
で多分ね、いろんなバージョンがあって、もちろんレインボーでやったのが一番の原曲なんだけど、
うん、
そっからグラハムはいろんなところ行きながらそれをいろいろ歌ってるわけですよ、
うんうん、
で、その中で例えば、なんだろうな、インペリデリと一緒にやった時も、あ、インペリデリとはやってないわ、あれ Since You've Been Gone でオールナイトロングにすげえ似た曲をやったんだそうとかね、オマージュしたりとかもしてるんですけど、そう、あのもう時間なんで最後に一つだけ、
うん、
あのね、ブラックソーンっていうバンドを一時的に組むんですよ、
うん、
グラハム・ボネットが。でそこでやってるオールナイトロングがあのブチギレすぎてて、
へ
え、ね、怒ってるわけじゃないよ、
うんうん、
あのずーっとシャウトしてるの。
あ、
そうそうそう、普通だったらこう A メロから低めに入って B メロ上がってってサビでガーンってぶち上がる曲なんだけど、
うん、
A からずっと叫んでるから
やば、
そうそうそう、あれシャウトが好きな人はいいんだけど、
うん、
そうじゃない人はもうあれぶち壊して以外の何物でもないっていう、あのグラハム・ボネットも時代時代によっていろんなバージョンがありますんでね、うん、あのぜひとも聴いていただければなと。グラハム・ボネットの楽曲自体はあの西城秀樹がね何曲かカバーしてるんで、ロスト・イン・ハリウッドだったりナイト・ゲームスだったり、そこから入ってみるのも面白いかなと、
うん、
まあ非常に暑苦しい歌だけど、本人としては結構お茶目であの面白い人で、
うん、
実はアンセムの、ボーカルで入ったことも一回あるという、
うん、
そんな方でございました。
はい、
まあ、どっちかというと人物の紹介になっちゃいましたけど、
うん、
まあ、オールナイトロング非常にいい曲ですので、ぜひとも聴いていただければなというふうに思います。
思います。
はい、という感じで私からご紹介は、レインボーの、うん、オールナイトロングでございました。はい、次回は
次回、片付けに合う曲ということで、
片付けに合う曲、
私は今から片付けをしなきゃいけないんで
ね、あ、引っ越したもんね。
そうなので ね、それのあの BGM ソングを、
はい、
選んでこようと思います。
頑張ってください。
はい、じゃあいいんじゃないかな。
はい、ということで以上ネクストパーティスでした、
うん、
この後は
高速爆裂がある
です。
生堂をお聞きの皆様こんにちは、ミドラジを運営しております御堂恭司です。ミドラジでは一日の中で一つだけ明るいニュースを届けたいをコンセプトに、 Spotify、Apple Music、Stand FM 他にミックス配信しているライフログ系雑談番組になります。エンタメ情報やラジオ番組についてぼっちがダラダラとお話ししています。たまに毒も吐きます。毎週土曜8時に更新しております。ラジオ好きな方はぜひ遊びに来てください。
高速爆裂ガール、高速爆裂ガール、今回のお題は、まあ、私がプログラムにハマってると思って、回帰曲線、
うん、
回る帰る曲線です、
はい、
回帰曲線を10回、
はい、10回ね、
はい、用意スタート。
回帰曲線、回帰曲線、回帰曲線、回帰曲線、回帰曲線、回帰曲線、回帰曲線、回帰曲線、回帰曲線、回帰曲線、
最後回帰曲線だ。
もう一回、もう一回、
もう一回、
もう一回、もう一回、
はい。
回帰曲線、回帰曲線、回帰曲線、回帰曲線、回帰曲線、回帰曲線、回帰曲線、回帰曲線、回帰曲線、回帰曲線。
はい、
いいでしょ。
オッケー。
イエーイ。
目ひんむきだからやったけどね。 めちゃめちゃ名品向いてたけど
力がいるんだよ
親の敵みたいな顔して
る結局鮮明結局鮮明
メタメタにすぎですけどねはい成功ですはい家業が苦手だと思ってんだけどな
今日は言えたもんね
言えましたね
はい、
はい、ということで以上高速爆裂ガール
でした。
2020年に起こったスプーン革命これ何だったっけな
1997年が京都議定書だから
あカズカメ FM だ本格ラジオ番組カズカメ FM
ロマドゴリ押しピックアップ
個人ラジオの窓ウィーク3ここからは、我々MC の推しをご紹介するゴリ推しピックアップでございます。
はい、
はい、今回のご紹介はベーコさんですね。
私です。
はい、今回テーマは
パン
パン
パンパン
パンパン
パンパンパンパン
朝は
パン
パン
パパン。
はい、
そんな食べない。
もうちょっとマイク近めで、
ごめんなさい
どんどんマイク離れてるから、
そうです。
はい、
はい、あのね、あ今ね、あのパン紹介しようと思って、
ええ、
好きなパンなんだろうってめちゃめちゃいろいろ考えたの。
はい、
いろいろ出てきた。
いろいろありますね。
ちぎりパンとか、
パン
作るならね、ちぎりパンっていうのが成形、うん、形を整えるのを、そうそうそう、
契約ってこと。
違います
ちぎりを交わす的な。
違う、あの丸いのをいっぱい入れてちぎって食べやすいパンというか、
丸いのをいっぱい、
形の成形をあまりしなくてよくて、型に丸く丸めたやつをポイポイポイポイポイポイポイって並べて焼くやつ。あの YouTube とかね調べるとめっちゃ出てくるんだけど、作り方も。
それでちぎりが買わされるわけ。
違います。ほら
杯を買わす的な
9人とかできるけど兄弟大丈夫
そう、パンを買わすんだね。
いうのをうちの父親がせっせと作ってて時々、はいはいはい、そうだから実家帰ると食べたりするんだけど、うん、っていうのもあるし、あのフォッカチャも美味しいよなとか。
はいはいはいはい、はい、
そう、あの平焼きのオリーブオイル塗ってあって、ちょっと
サイゼリアだとフォッカチオって言ってるよね。
あ、そうね、フォッカチオはあの三角いやつだよね。
あ、そうだっけ、
うん、
フォッカチオとは違うの。
なんかね、
あ、俺平たいイメージあるよ。
あ、そうだっけ、
プチフォッ、なんかプチなんとかみたいなかったっけ。
フォッカチオがそれか。
そうだよね。
そう、あのフォッカチオ、あのご飯パンとしてさ、
ご飯パン、
あのなんだろう、お菓子みたいな、菓子パン、甘いイメージがパンって、やっぱ私の中ではお菓子だ、おやつだったので、パンってどちらかというと
食事としてね、
そうそうそう、
惣菜パン的なね。
そう、ほっかっちゃって美味しいな、うん、あのハーブ乗っけてたりとかさ、岩塩と一緒にするから、あの香りもついててすごいご飯として美味しいなって思ってたのと、
うん、
もうね、昔食べたエピも好きなの。
はいはいはいはい、はい、
あのカリッカリの
エビね。
そうそうそう、はい、あの麦の穂っていう感じの形をしているやつ。これ地元バレないかわからないんだけど、昔ね、あの風車っていうお名前の手作りパン屋さんがうちの近く、実家の近くにあって。
おー、バレるかもね。
でね、もう今ないんだけど多分、うん、そう、あそこで初めてエピを見つけたの。
はいはいはい。
で、
ベーコンエピとか、ね、
そう、ベーコンエピだった、それこそベーコンエピだった、うん、買って帰ってきて衝撃だったのね、あの硬さと、
はいはいはい、
あの味の感じと、
はい、
でもみんな好きで毎回エピは買ってた。
なるほどね。
っていうね、記憶もあったんだけど。
美味しいもんね。
忘れちゃいけないものがあったと思って。私、高校の時に購買で注文で買えたメロンパンが一番好きだった。
メロンパンね、はい、はいはいはい、
すごい特別なメロンパンではなかったし、まああの町の手作りパン屋さんが作ってくれてるパン、
はい、
な感じのメロンパンなんだけど、
うん、
何があったって、私その時期高校入って山岳部に入部して、
はい、
スフレたパンばっか食べてたのね。
はいはいはいはい、
行動食と呼ばれるものがあります。あの山にいたら体力というかエネルギー切れを起こすのが一番怖いので、シャリバテって言うんだけど、起こさないようにカロリー高いものというか、まあちょっとずつ食べるのね、
うん、
で、まあ手っ取り早いので、あのネオロールみたいなやつ、
ネオロール、
あと ロールパン、ちっちゃいロールパン、黒糖ロールとかあるじゃん。
あ
れいっぱい入ってて食べやすいし、で、持ってくんだけど、途中でどうせね押しつぶされるから、悲しいことにずっと潰しながら変に8個とか6個とかが一体化しないように上手に潰して持っていってたのね。
はいはい。
結果潰れたパンしか食べてなくって、その時期。
はい。
久しぶりに購買部、うちは朝注文すると昼持ってきてくれるっていうパターンだったんだけど、
へ
ー。そうで、あの頃私は基本お弁当だったので自分でお弁当を作って持ってたけど、うん、久しぶりに金曜日かなは自分で作るのをお休みにしてパン食べようと思って、
はい、
注文したの、
うん、
食べたメロンパンがふわふわでさ、
あーなるほどね、
そう、思わず私は友達に向かってパンがふわふわだよって言って感動して喋って、うん、お前はどういう生活をしてるんだって疑われたっていうね
普通ふわふわだから、
そうそう、でもあれがねめちゃめちゃ美味しかったの。
まあ、そういう思い出好きでね。
そう。
なるほど、ね。
なのでメロンパンってちょっと特別なイメージがあって、
はいはい。
うん、外カリカリなのもというか、うん、上のクッキー生地がねカリカリなのも美味しいし、
うん、
そうメロンパンっていいよねっていうのを思い出しました。
はい。
はい。
メロン味のメロンパンとかってちょっと邪道だよね。
ああ、メロンパンはメロンパンだからね。
そう。模してるだけだから形を。
そうそうそうそうそう。でも本当さ、いろんなのもあるしさ、ちょっとお高かったりカロリー高かったりとかするんだけどさ、
うん、
ちょいちょい買いたくなるよね。
そうね。そう、
チョコチップメロンパンは許されると思ってる。
はあ、そっちはいいんだ。
そっちは OK。
なるほどね。
うん、あれはあれで美味しいので、チョコ好きなので、
はいはい、
はい、ということで最推しはメロンパンでした。
はい、
うん、次回、
次回、
はい、次回ですが、パンときたので次おにぎりで。
あー、おにぎりね。
おにぎり、推しのおにぎり。
推しのおにぎり。
そう、具なのかどこのメーカーなのかは分かりませんが、はい、推していただければなと思います。
わかりました。食品が続きますね。
そうですね、ちょっと抜け出せないです。はい。ということで以上ゴリ推しピックアップでした。
はい。
この後は
なんだ、リミットマンか。
そう、リミットマン、はい。
毎度トライダー FM 場所です。皆さんこんにちは、個人ラジオの窓ヤギラです。我々二人がお送りする特撮特化のラジオ番組、その名も特撮のスルメ。特撮に詳しい方もそうでない方も日常のおつまみとしてぜひご賞味ください。
リミットマン。リミットマン、今回のお題は、
はい、
働く車。
働く車、
10 行ってみよう。
働く車か、
いいですか、いきますよ。
はい、
よーい、スタート。
え、パトカー、
うん、
消防車、
うん、
救急車、
うん、
以上だよね。
嘘じゃん。いろいろある。
トラックとかそれに入んの。
あ、許そう、トラック今回許そう。
クレーン車は、
あ、あり。
高所作業者は
別物だな、確かに。
ありだな。
あと4台、あと4台、
あと4台。え、ガントリークレーンは入るんですか。
ガントリークレーンってなんだ。
あれは違う、クレーンだから普通の。
クレーンだって、
レッカー車はどうなんですか。
レッカー車はよし。
あ、なるほどね。
ああいう感じ。
あれは除雪車、
あ、あり、
はありなの、
うん。
あと何があるんだ。あと、働く車って何。だってそれこそさ、郵便局のあのさ車とかはあれ働く車になるの。
あー確かに、
あれなるよね。
クロッキーは許される。
そういうことだよね。え、バスは働く車になるじゃん。
働く車か。
やった、曖昧さの中で勝ちました私は。
許そう今回。あ、ちなみにね、シャベルカーとかブルドーザーとかもありました。
あ
ー、乗り物集まれ、
何それ、
いろんな車、
知らねえ、
知らないの、
知らないですね。
働く車、
反剣のある、反剣のある歌は引っかかりますよ。
乗り物、
自分でもいいのか。そうそう、歌ってる分にはいいのか。
そうそう、
そうか、そうか、そうか、は
い、へえ、ね、
確かにブルドーザーとかあったな。 ショベルカーじゃないの、シャベルカーなの。
ショベルカーかも。シャってシャベルの方が出てきちゃったからちょっとちっちゃくなったかもしれない。はい、ということで今回は正解でした。
はい、以上
リミットマン。
この後は
ワンディレクション
です。
皆さん、面白いって何でしょうか。僕の番組を聞けばわかります。毎週月曜日0時より配信、おいでよアルスタジオ。
ノマドワンディレクション。
世の中の悩みに対して我々が勝手にお答えするワンディレクションです。
はい
はい、いつも言わなきゃいけないこと1個飛ばしたけど、まあ許せ。
目ひんむいてましたけどね、今もね、
はって思った。
はい、はい、どれにしよっかな。3つぐらいね、貯めてるんですけどね。
おー、そうなんだ。
そうそうそうそう、1個はね、すげえ大喜利なんですよ。
大喜利、
でもあんま大喜利今したくないんで、どれにしようかな。今のツイッターアイコンについて好きに語ってくださいっていう。
ツイッターアイコン、
今のツイッターアイコンです。
今のツイッターアイコンですか。
ええ、
ヤギさんに書いていただいたツイッターアイコンですか。
私個人で使ってるのはバルタン星人になってますね。
あー、リアルアカウントの方ですか。
リアルアカウントバルタン星人ですね。
リアルアカウントの方はですね、新潟で撮ったね、あの酒蔵にあったね、パンダです。
あれね、はいはいはい。
もう一個の方はね、普通に LINE のアイコンの方はね、みんなが母って登録して緊急時に連絡できるように母が使ってそうな近所の猫です。そろそろ変えたいんだけどね。
私 LINE のアイコンは似顔絵です。
うん、自分で描いた似顔絵の
もの
だ
よね。自分で描いた似顔絵です
。そうだよね。
ヤギラの絵もあれも一応似顔絵なんだけど、ヤギラの絵は割とこうなんかアニメ寄りな感じのにデフォルメをしていて、LINE アイコンの方はクソゆるゆるな、
落書き。
そう、高校ぐらいからずっと書いてる、中学ぐらいから書いてる落書きですね。をどんどんリファインしてってあれになったという。
なるほどね。
形ですけどね。
そう。
そう。まあ我々の個人のアカウント、ヤギラとアベノのアカウントは今私が描いた絵になってますね。
はい、そうです。描いていただいた絵になって
る。描きました。
というか、前から描いてもらった絵だったんだけど、新しいバージョンの描いてもらった絵になりました。
描きましたね。私はね、あんま変わってないんですよ。
まあでもちょっとそのはつらつというか、それこそ目パッて開いてた絵から、ちょっとそうそうそう、ヤギさん寄り
に、いつも通りの私になりました、ね。ちょっと髪が赤くなったりとかね。
あ、それもあったね、
うん。そういう変化をつけましたね。ね、うん、でもう、ね、ほぼそんな変わってない私の方は。
うん、
ベゴさんはもっすぐ変えたからね。
うん、フンスしてますんでね。
ベゴさんフンスしてますね。フンヌ。
フンヌ。フンヌではない。そこまで怒ってないと思うんだけどな。
涙をつけるかどうか悩んだよね、あれね。
そこまではしなくてよかった。まあね、とても生き生きしたね、表情つきになったよね、私の方は、ね。
ベゴさんの方はすごいなんか、フンスしてますね。
フンスしてますね。
そう、鼻息とか書いてやろうかなって。
それやるとね、うん、ちょっとさすがにやりすぎかな。
そう、鬱陶しいかなと思ってやめました。
うんうん、あれくらいが可愛いですね。
そうね、だからだいぶデジタルで絵を描くの慣れてきたんで、
うん、
ちょっと描き直そうと思って描き直したんですけど、まあ、ああいうコンテンツは作って楽しいじゃない。
まあね。
やっぱり、うん。実はだから出してないだけで、ヤギラのアカウントの絵なんて俺5、6種類ぐらいあるんだよ。出してないけどね。
使ってないだけで。
使ってないだけで。そう、線だけですごい抽象的に描いたやつもあるし、
うん、
もっとなんかゴリゴリに描き込んだやつもあるし、
うんうん、
そうそうそう、いろんなバージョンがある中でのあれをチョイスしました。ベコさんの方、あれでもヤギラから描いたかな、あの絵は。
あ、そうだね。
あれはね、そう、ベコ、大体いつもベコさんの絵を描いてから私を描く。くんですよ、
うんうんうん、
なぜなら私は女性のキャラの方が描きやすいから、
うんうんうん
うん、なんだけどヤギラを先に描き上げたね、今回に関しては。
珍しいね。
珍しい、かなり珍しい、ね、そう
か。
だからまあでもそうね、やっぱりベコさんの方がね、自分じゃないから、
うんうんうんうん、
イメージつけやすいんだよね。
あ、それはあるね。
そう、 でも今回まあその元絵があってのはリファインだったから、うんうん、そういう意味では、うんうん、だからある意味ではあのヤギラはリファインしかしてないっていう、デコはもうがっつり構図も変えちゃってるから、
そうね、
合わせてっていう形にはしなかったですからね、
うん、
ええ
ー、うんうん、な感じですか。
そんな感じじゃないですかね。ベコさんが書いてもいいんだよまた。
あ
うん、
考えておくね。
うん、ベコさんの書くまたあのこの人も絵描けますからね。
いやーでもねー、
最近あなたの絵あんま出してないけど。
出してないし描いてないし。いやでもほら最近出したよ、収録後期の絵は私の絵だもん。
あー収録後期の X で上げてるあれですね。
そうそうそうそう、
あれの下部分。
そう下部分、
まああのあれは完全にベコさんがやってます、
はい、あれは全部手書きは私の手なので。
ええ、私が描くともっとふざけた顔になります
多分あのちょっとねやっぱりあの多少アイコンが私たちの今顔なので、うん、あれに寄せる形で雰囲気特徴を取っていくと、うん、あのヤギラ先生はちょっとおとなしめな顔をして、ベコちゃんははつらつとしてるのかなっていうイメージで描かせましていただきましたよ。
はい、
うーす
うーす
うーす。
なんでまあベコデザインとヤギラデザインはまたちょっと違うのでね、うん、
別でね。
そうデザインに対するちょっと思いも違うのでね。
そうね、
そうそうそう、
それはまた後日どこかでやるよ。
どこかでやるよ、うん、
ね、この間あの一回ヤギラ先生に向かってすごい饒舌トークをかましたので。
あーしてた ね、
これはどこかで出します。
はい、まあそれはまあ7年後ぐらいに聞けるんじゃないですか、はい、
遠いな
っていう感じでよろしいですか。
はい
はい、それでは以上ワンディレクションでした。
でした。
映画ポッドキャストボンクラ映画館でございます。この番組は映画の感想を語るだけでなく、映画関係者や著名人がなぜかゲストで時々登場し、他の媒体では絶対出てこない話を披露する同化している番組です。月1更新でやっております。Apple Podcast、Spotify、Amazon Music、Google Podcast で配信。番組 Twitter、Instagram もやってますので、フォローをお願いいたします。
ノマド。
個人ラジオノマドウィーク3エンディングです。
はい、この番組ではたくさんのリスナーさんからのじゃない、リスナーさんからの。お便りを募集しております。
はい、
はい、そしてたくさんのねコーナーがありますので、ざっと読んでいきたいと思いますよ。
はい、
はい、おすすめ曲や聞いてみたいテーマを教えてください。ネクストパーティス、
うん、
はい、次回のテーマは片付けに合う曲となっております。
はい、
噛みそうな単語や文章を送ってください。高速爆裂がある。
はい、
連想ゲームのお題を送ってください。リミットマン、
うん、
あなたの推しや聞いてみたいテーマを教えてください。ゴリ押しピックアップ。
おい、
次回の推しは、おにぎりとなっております。イエー、あなたのお悩みをお寄せください。ワンディレクション。
はい。
どこに送っていいかわからない場合は、普通とフリートーク宛てで送ってください。
はい。
と。
番組のメッセージはこちらからメールアドレス、nomad.otegami@gmail.com です。nomad お手紙のスペルは nomad.otegami。もう一回いきましょう。nomad.otegami でございます。
はい。
感想は X でも受け付けております。どんな些細なことでも構いません。ハッシュタグのまらじ、ひらがなでのまらじとつけてぜひお送りください。どしどしお便り待ってまーす。ということでございまして、
はい、
今日はペラが回る。
イエイ。前回とは大違いだぜ。
前回はマジで回らなかった。前回びっくりしましたね、本当ね。
前回ね、怖くて聞けないのよ本当に
全然回らなかったもんね。
怖すぎるよ、あれは。
本当に、今日は回るくせしてめちゃめちゃ巻きで終わってるんで、
はい、
メッセージを、
はい、読める限り読んでいきましょう。
はい、
はい、ですね、カカさんからいただいております。
はい、
はい、確かに前回は大幅刷新してしたのかと思いました。いつものノマラジに戻ノマラジじゃないノマドに戻ってて安心した自分がいたりということで、あれですね、4月1日の編集後期かな、
はいはいはい、
収録後期のところに対していただいたメッセージでした。
はい、
あれだね、古いやつでびっくりしたやつだね。
あれやっぱ定期的にやるしかねえな
浸透させたいんだ
い浸透させ、まあまあまあ
ネタとして分かってほしいところあるよね。
そう ねネタだったんだけどネタに捉えてもらえないっていうのがね。そう
びっくりしちゃった、
うん、いや別にそれでいいんですけどね、
まあね4月1日の驚きをっていうところには間違いないから、
うん、
はい、ということでありがとうございます。
はい、
はい、次、新劣化大残党レッツさんからいただいております。
ありがとうございます。
はい、2日間お休みがあるなら自分も2日目は何もしない派ですと。
うん、
あれですね、お休みどうやって使うっていう話をワンディレクションでしたやつだね。
うんうんうん、
1日目、温泉とマッサージ、帰宅後酒、2日目いいひたすらぼーっとする。
うん
うんうん、活動的にはなれないな、日々を過ごすこと、ポッドキャストを聞くことで精一杯といただいております、
はい、いやでもそうなるよね。
社会人もそうじゃない。
社会人はね、
そう、
一日やっぱ休息、ガチ休息日を作りたくなるよね。
そうそうそう、うん、大人が言ってたことはこれだったんだって。
そうそうそうそうそう、それは確かにありますよね。あともう一個来てますね。
はい、これはあれですか、
これも前回のにかな、
うん、ですね。かかさんからもう一個もらってました。
はい、
はい、トタケケの音楽いいですよねと、
うん
うん、部屋で流せる音源はライブで聞く曲、ライブで聞く歌と違った雰囲気なのがまた良きで、
うん、
私はキケボッサが好きで部屋でずっと流してましたと。
あ、ボサノバね。
ボサノバもあるのよ、あれも良いよ。
ボサノバっていい音楽ですよ本当に。私ボサノバ大好きなんでね。
お家でさ、垂れ流すにちょうどいい曲だよ。
垂れ流すの、垂れ流すの、そうね。
え、なに
いや、まあまあ、合ってんだよ。合ってんだけど。
また僕はチョイスを間違えたのか。
まあ、垂れ流してるね。
そうそう、なんか流しっぱなしにするのちょうどいいじゃん。ね、BGM って感じがしてさ。
そう、ジャズとかボサノバとかはね、ほんとね、うん、いいですね。
そう。
特にさっきの話とちょっとつながるけど、うん、休日に、ほんとね、ボサノバをダラダラかけながら、うんうん、まったりしてるのはね、最高です。
いいよね。
しかもヘッドホンじゃなくてスピーカーで流してる方がいい。
あー、そうね、そうね。
そう、聞こうっていうんじゃないんだよね。
はいはい、そうね、そうね。
空間をもう、まあ、そういう感じでポッドキャスト流しておけばいいのかな。
それはそれで、多分、うん、店内 BGM と化しているラジオと同じになるから、
そうね、
聞けると思うよ。
ちょっとやってみようかな、今度。あのスピーカーでポッドキャストをランダムで再生するっていう。
あ、先生、それにはいいのがありますよ。
何？
あの、もう企画的には終わってしまったんですけど、
ええ、
あのさあ、ど忘れしたどうして
ナルスメネイロ桜の森です。
そうです、そうです、ええ、あれ、Spotify も契約されてますから全部流しで聞くのありですよ。
あ、ていうかもうポッドキャストでもう全ランダムにしちゃおうかなと思って、
うん、でもあれだとまたそれはそれで、
そうね、うん、ワンテーマで喋ってもらうのもいいんだけど、なんか数が聞きたいじゃん、
あ
っていうのはある。
うんうんうんうん、まあそれはそれよな。
そう、
いや、まとまってんの楽ちんだなって思っただけ。
長らくポッドキャストをインプットしてこなかったんで、
うん、
ラジオは聞くんですけど、
そうね、
ポッドキャストをインプットもしてもいいかなと。
それはそれで、
この春思いつつあります。
新しい扉が開かれるかも。
新しい扉が開かれるかもしれませんね。
ね、
まあ知らんけど。
全部それつけるからな、世の中。よくないよね、僕もだけど。
よくない文化だよ、あれは。よ
くないけど、ね、便利な文化なんだよ。
便利な文化だね。
ね。
まあ、ちょっと冒頭でも少し、冒頭というか、あれか、普通歌の中だかな、話をしましたけど、
はい、
普通歌というか、フリートークか。
はいはい。
ジャムが。
はい。上がりますね。
上がってます。
上がりましたね。
はい。で、今後は、毎月15日に上がります。
決定。
決定です。
おめでとうございます。
毎月15日に3本ずつ。
3本ずつ。うんうんうん。
で、まあ、私の一人配信の方は、うん、まあ、大体週2ぐらいで、今のところ上がってますね。
そうですね。
で、あとは特撮のスルメ、
はい、
特撮のスルメは時期未定です、
うん、
私はこれから、場所君と打ち合わせしてきます、
うん、まあでも進んでるから
そうね、
この話を聞いてる感じでは進んでるから、ね、はい、楽しみに待とうぜみんな、
何の話しよっかつってすげえ悩んでるけどね今ね。
そうなんだ、は
い、っていう感じで、
はい、
よろしいですか。
いいんじゃないかな。
はい、ということで、ここまでの相手はヤギラメイと
阿部のべこでした。
バイバーイ、
バイバーイ。
時間ぴったり、
イエー。